こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イラスト使いよくわかる気象学第2番は、中島敏夫による気象学の入門から中級程度までを扱う解説書である。気象予報士としての実務経験と受験講座での指導経験を背景に、太陽放射、大気の生直構造、熱力学、降水過程、大気の運動、気候変動までを体系的に整理している。特徴は数式や専門語だけで進むのではなく、イラストと段階的な説明によって現象の仕組みを視覚的に理解させる構成にある。気象予報士試験の基礎学習にも日常の天気理解にも使える実用性の高い地線科学書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地球環境を気象の出発点として捉える構成。本書は雲や雨など身近な現象からすぐに入るのではなく、太陽系の中の地球という大きな枠組みから気象を説明する。これは気象が大気だけで完結する現象ではなく、太陽から受け取るエネルギー、地球の自転、公転、海陸分布、重力などの条件によって成り立つことを示すためである。地球が受ける放射エネルギーの偏りは、赤道と高緯度の温度差を生み、それが大気循環の基本的な駆動力になる。また自転は風の進路を曲げる見かけの力を生み、大規模な風景や低気圧の回転構造に深く関わる。このように最初に地球規模の条件を整理することで、後に登場する生直構造、放射、運動方程式、気候変動の説明が個別知識ではなく、一つの連続した体系として理解しやすくなる。気象学を暗記科目としてではなく、地球物理の一部として学ばせる点が本書の基礎設計である。次に、大気の生直構造を通じて天気現象の場所を理解する。大気の生直構造は、気象学を学ぶ上で見落としやすいが非常に重要なテーマである。本書では対流圏、成層圏、中間圏などの層構造を整理し、それぞれの高度で温度変化や運動の性質が異なることを説明する。日々の天気を支配する雲、雨、低気圧、前線の多くは対流圏で発生するため、まず対流圏の性質を理解することが予報や観測資料の読解に直結する。成層圏や中間圏も単なる上空の知識ではなく、温度構造や大規模な循環を通して地球全体の大気を考えるために必要である。高度が上がると気圧が下がり、空気の密度や水蒸気量も変化するため、同じ温度や風の情報でも地上付近とは意味が異なる。本書の図解はこの見えにくい垂直方向の変化を把握する助けになる。天気図が平面的に見えがちな学習者に対して、大気を3次元の場として捉える視点を与えている。さらに、断熱変化と温位を雲や降水の理解へ接続する説明。気象学の初学者がつまずきやすい領域の一つが大気の熱力学である。本書は断熱変化、温位、飽和、水蒸気の凝結といった概念を雲や雨がどのように生じるかという具体的な現象へ結びつけて説明する。空気塊が上昇すると周囲の気圧が低くなり膨張して冷える。温度が露天に達すれば水蒸気が凝結し雲粒が形成される。この一連の過程を理解しないまま降水を学ぶと、雲の種類や雨の発生を表面的に覚えるだけになりやすい。温位は一見抽象的な量だが、異なる高度の空気を比較し大気の安定度を判断するために役立つ。安定な大気では鉛直運動が抑えられ、不安定な大気では対流が発達しやすい。本書がこの部分を重視するのは、熱理学が天気変化の原因を説明する入核だからである。イラストを用いることで数式の背後にある物理的な流れをつかみやすくしている。そしてコリオリ力と雨度から大気の運動を読み解く。風は単に高気圧から低気圧へ直線的に吹くものではない。本書が扱うコリオリ力、気圧経度力、遠心力、摩擦力、雨度などの概念は大気の運動を理解するための骨格である。特にコリオリ力は地球が自転しているために生じる見かけの力であり、北半球と南半球で風の曲がり方が異なる理由を説明する。これを理解すると、低気圧や高気圧の周囲で風がどのように回り込むのか、なぜ天気図上の等圧線と風向が一定の関係を持つのかが見えてくる。雨度は回転の強さや向きを表す考え方で、低気圧の発達や大気の大規模だろうを考える際に重要になる。これらの概念は抽象的で文章だけでは把握しにくいが、本書は図解によって力の向きや運動の関係を整理する。結果として天気図を記号の集まりではなく、物理法則が反映された運動上として読む力を養う構成になっている。最後に、大規模循環からメソスケール現象と気候変動までを接続する視野。本書の範囲は個々の雲や雨の仕組みにとどまらず、大規模な大気の運動、メソスケールの現象、成層圏と中間圏の運動、気候変動まで広がっている。この構成により、日々の天気と長期的な気候を切り離さずに理解できる。大規模循環では偏西風、気圧配置、低気圧や高気圧の移動といった現象が扱われ、広域の天気変化を読む基礎になる。 メソスケールの運動では局地的な大雨、雷雨、海陸風、山岳の影響など生活に近い空間規模の現象を理解する視点が得られる。さらに気候変動を扱うことで短期予報だけではなく放射収支や大気循環の変化が長期的な環境問題とどう関わるかにも目を向けられる。気象予報士試験の学習では各分野を別々に覚えがちだが本書はスケールの違いを軸に知識を整理するため現象間のつながりを把握しやすい。結論として本書は気象予報士試験を目指す学習者、大学初年級程度の気象学を独学したい人、天気図や雲の発生を物理的に理解したい一般読者に適している。特に専門用語を覚えても現象のつながりが見えにくい人にとって図解を通じて大気を立体的かつ動的に捉えられる点が実用的である。断熱変化、温位、コリオリ力、雨度など初学者が苦手にしやすい概念を避けずに扱いながら説明の入り口を視覚的にしているため試験対策書と一般向け解説書の中間に位置づけられる。同種の気象入門書には身近な天気の話題を中心にしたものや数式を重視する専門書がある。本書の強みはその両極の間で気象現象の仕組みを体系的に学べる点にある。単なる雑学ではなく予報や観測資料を理解するための基礎理論を順序立てて整理しているため繰り返し参照できる学習用の一冊として有用である。ご支援いただける場合は中島とポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。